今日は旧約聖書詩編23編1節から6節までお読みいたします。旧約聖書854編です。詩編23編。戦火ダビデの詩。主は羊飼い、私には何もかけることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。地の陰の谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共に生き返せる。あなたの愚痴、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を止めてください。私の頭に氷を注ぎ、私の杯をあふれさせてください。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、主の倍速にとどまるであろう。
今日の説教題は、あなたの心に一番大切なところ、あるいはあなたの心にとって一番大切なところ、行ってみよう教会に、というテーマです。聖書は詩編23編の1節から6節です。今後の宇都宮教会の将来を考えますと、確かに困難な状況が多々あるかと思います。でもそれでも教会から離れないでほしいと願っています。地上の教会は主イエスキリストが来るまで決して消えされることはありません。なぜなら地上の教会は永遠の住処だからです。主が来た時に私たちは天の住処に入れられることを確信しているからです。さて、もう過ぎましたけども、5月28日はペンテコステ礼拝を行いました。5月28日過ぎましたけども、ペンテコステという大切な記念日でした。教会には大切な日が3つあります。それはクリスマスとイースターとペンテコステです。クリスマスはイエス・キリストがお生まれになった日、イースターはイエス・キリストが十字架にかかった後復活した日、この2つはよく知られています。3番目のペンテコステは約2000年前に教会が誕生した日です。さて、ペンテコステとはどのような日なのかと少し見てみたいと思います。イエス・キリストが十字架にかかって天に昇られた後、50日目に聖霊が下って教会が出来た日をペンテコステと言います。聖書から教会が出来た様子を見てみましょう。使徒言行録の2章1節から4節です。新約聖書214ページになります。新約聖書の214ページです。何度もやった経験があると思います。それではそこを読んでみましょう。50歳の日が来て、一同が一つになって 集まっていると突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語るままに他の国々の言葉で話し出した、まあ、こうして人々はいろいろな言葉で語られた。これが教会のできた様子であります。さらにもう少し読んでみますと、ではそこで何が行われていたのかというのを少し見てみましょう。今の使徒言行録2章の40節217ページに目を向けてみましょう。2章の40節から42節を読んでみます。40節ペテロはこの他にもいろいろな話をして力強く証しをし、邪魔な邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペテロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは人の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった。この基本的な内容は今も変わっていません。さて、鶴見教会は1991年5月5日この場所で伝道を開始して32年になりました。2021年に30周年記念を開催し、30年記念誌を発行しました。同時に長期計画を発表しました。今その実現に向かって歩み出しています。今教会は無牧ですが、代理牧師が予定されており、そこでこの礼拝時間を一緒に、そのことを感謝しながら一緒に聖書の言葉に耳を傾けたいと思います。さて、私たちには人生のリズムがあります。そのリズムは1日単位、あるいは1週間単位、あるいは1ヶ月単位であったりします。そのリズムは仕事や学校での疲労や病気や精神的な理由で崩れる時があります。そのような時にたとえリズムが狂っても、なんとか元のリズムを維持し続けることができるためには心と精神の安定剤が必要です。この安定剤とは説教テーマにあります、あなたの心にとって一番大切なところ、行ってみよう教会です。御言葉が語られる場所はあなたにとって一番心が落ち着ける場所なのです。さて、今日の説教の組み立てを簡単に話してみましょう。はじめに詩編23編はなぜ良い書物なのかということです。次に詩編23編を4つのブロックに分け、簡単な特徴をつかみます。最後に詩編23編が私たちの人生にとっていかに大切かを語ります。御言葉は、信仰は御言葉を暗記したり心に蓄積することが大切です。そうすれば御言葉が泉のごとく湧きあふれ、必要な時に口ずさむことになります。口ずさむことができます。 なぜ詩編23編は良いのでしょうか。あるいは詩編はなぜ良いのでしょうか。それは神の民イスラエル民族のありの姿を、ありのままの姿を描いているからです。私たちが今生きて老苦しているように、人生の喜び、悲しみ、恐れ、失望、落胆、迷い、疑いといったさまざまな経験がそのまま描かれています。登場する人たちは今から2500年前であっても、今の時代の出来事のように感じるのは、人間が直面する問題は時代が変わっても違っても基本的に終わることがないのです。詩編23編を日々の信仰生活の中で朝に夕に口ずさみ、神が共にいますことを喜びながら人生を歩んでいきたいと願っています。それでは詩編23編、先ほど言いましたけれども、もう一度皆さんで読んでみましょう。それでは詩編23編をお読みいたしましょう。詩編23編、聖歌、ダビデの詩。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草に腹に休ませ、憩いの水の音に伴い魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてください。あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を倍にしても、あなたは私に食卓を整えてください。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてください。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。この歌の背景、23編の背景は、旧約聖書のイスラエルの民と神の深い関係を示しています。ダビデ王がその息子アブサロムから逃亡している場面です。詩編23編を4つに6に分けています。順番に一つ一つを見てみましょう。はじめは1節から3節の後半です。1節から3節の後半です。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の肌に休ませ、憩いの水のほどに伴い魂を生き返らせてくださる。聖書は神と人間の関係を羊飼いと羊の関係で捉えている箇所があります。羊飼いと羊の関係で例えている箇所があります。羊は羊飼いに全幅の信頼を置いています。疲れた体、疲れた魂を青草に横たわせ、オアシスで喉を潤している光景です。羊に襲いかかる動物たちの危険があっても安心して疲れた魂を生き返らせることができるのです。まるで私たちが1週間社会で働き、学び、あるいは健康を損なって病気の状態にあっても、その心の状態を回復させる場所、 すなわち教会の礼拝のようなところです。第2ブロックは3節後半から4節です。第2ブロックは3節後半から4節です。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。神は羊たちが迷わないように見守ります。放牧の途中では食料を探すために死の影の谷を行くような危険な場所もあります。生きることと死とは背中合わせの危険な状況です。そんな恐れがあっても羊たちは羊飼いがいつも一緒で見守ってくださるので安心だというのです。私たちが社会で生きているとき、数知れぬ不安と恐れがつきまといます。この心を置くところは聖書であり、教会であればなんと安心することでしょう。第3ブロックは5節です。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。この箇所は羊飼いと羊という関係よりも神と人間の関係に変わっています。実はダビデ王は自分の部下であるウリアの奥さんを横取りして、ウリアを戦いの最前線で戦死させたのです。そのような状態の中で息子アブサルムから逃れるためにダビデ王も部下たちも疲れ果ててしまいました。そのような逃亡している途中に信仰の友が神に捧げる聖餐式のパンとブドウ酒を与えたのです。頭に香油を注ぐとか杯をあふれさせるとは、このような厳しい環境にあっても神は祝福してくださるのです。神は決して彼らを見放しにはしないというのです。私たちもどのような困難があっても神によりすがっていれば見放されることはありません。第4ブロックはアンカー6節です。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。与えられた人生をどのように用いるか、この第4ブロックは人生の目標を主の家に帰り、そこに留まると語っています。主の家とはどこでしょうか。それは一日勤めや学校を終えて家に帰ることでしょうか。そうではないのです。この場合の家とは神の家、すなわちこの地上の教会のところです。この地上の教会のことです。この世で疲れた魂を憩う場所は教会です。そこに生涯身を置くというのです。私たちは社会、仕事、学校などこの世で関係する場所に生きています。だからこそ神の教会に招かれて魂を生き返らせ、また新たに社会に派遣される必要があるのです。次はまた皆さんもう何度も聞いたことあると思うんですけども、私の家内は重い心臓弁膜症を患い、5年以内の死亡が 90% という宣告を受け、 安房鴨川の亀田総合病院に入院し手術を受けました。まあ10時間の大手術でしたが、今はリハビリをして元気に動けるようになりました。ちょっと最近ですね、天国までの、あれなんだ、旅天国までのね、100日間とかね、ドラマがですね、これはもう随分昔に出たんですけども、それをですね、実は、この新興のお母さんが、やはり心臓弁膜症からね、冠動脈ですね、になりまして、東京の病院に入院してたんです。もう、何を施しても、多分、生きることは難しいのではないかと、そう、お医者さんから言われました。また、この主人公の兄弟ですね、4人いたんですけども、中にお医者さんがいました。みんなですね、まあ、お母さんも弱まっているので、無理して、今さら、東京の病院をね、転院させることはない、と言ったんですね。でも、この、安尾っていう人なんですけども、一番下ですかね。この人は、いや、絶対に治る。そして、その、安房鴨川の、ね、この、亀田総合病院というのは、名前は物語ですので、別な名前を使ってました。そしてですね、実は、この男ですね、ライトバンを借りて、そこにですね、お母さんを乗せて、そして、運転して、実は安房鴨川まで行くんですね。その道はですね、最初私と家内がですね、亀田総合病院まで行くときに、東京駅からバスが出てるんですよ。それまたですね、遠いんですよね、ものすごく遠いんですよ。約150キロぐらいですね。そして、そのドラマも、同じようなルートを通っていくんですね。結果的にですね、実はその、安尾という青年は車自分で運転してですね、行くんですよ。まあ、それを見ながら、ああそうか、まあ、私は家内をお母さんと佐渡子さんって言うんだ、お母さんって、ああお母さんもこういうして行ったんだなって言ってですね、でも途中ですね、ベッドをこう仰向けにしてたので、やっぱりだんだんだんだん気持ち悪くなったんですね。それから途中でベッドをですね起こして、それで前方を見れるように布団を直して、そこでお母さんを乗せて走ったんですね。ああこれならよく見えるっていうんですね。そしてですね、この物語がなかなか面白くて、ようやく3時間ぐらいかかるんですね。それで安房鴨川に着いたんですね。そしてそこでですね、実はやっぱり物語ですね、安房とそれからお母さんがですね、お母さんは海の、ね、海を見たい、ね、潮風をこう、体に浴びたい、いくつで海を見てるとですね、向こうでルアーでこう魚釣りをしてる男の人がいたんですね。それこそまさしくその心臓外科のまあ有名なお医者さんなんですね。実は途中でですね、食堂に寄ったんですね、一度ね。やっぱお母ちゃんがお腹すいたって言うんで、でも安尾は、いやここで食事をすると着くのが遅くなるからって言って、でもお母さんは食べたいっつって刺身を途中の食堂で食べたんですね。でそこは漁師のお店でありまして、食べてる人たちが、いや安房鴨川には有名な心臓外科の先生がいるんだと、世界的に有名だっていう話をしてまして、 で安尾はその話を聞いて、よしじゃあ頑張ろうというふうに言ったんですね。でつきまして海を眺めている時に、そこでルアーで魚を釣っている人がいたんです。まさしくその人が世界的に有名なお医者さんなんです。そしてもうこの安尾っていう青年はですね、もうヘトヘトなんですね。もう150キロも運転しましたから、もうそこでお母さんはですね、その先生にバトンタッチして、でお母さんはすぐにですね、そのドクターの、ね、背中におんぶされて、そして個室に行ったんですね。あそこはのドクターヘリでも有名なんですね。まあ、今のどこでもドクターヘリがありますけども、結構ドクターヘリが飛んでですね、その病院の前に実はドクターヘリのも出てきました。もちろんあの病気の状況は何も説明してませんけども、でも結果的にはやはりやることがちゃんと説明されまして、心臓をこう覆っている冠動脈ですか、冠動脈が閉塞している、塞がっているということと、それから心臓の弁もやはりあまり良くない。で何をするかというと、実はこの足のですね、根元にある、もものところにある血管を切るんですね。その血管をその詰まっているところにこう置き換えるんですよ。だからそれはね、家内がやった手術と全く同じなんですね。そういう説明なんです。でそして無事終わりました。まあ、家内はそのリハ手術室に入るときに、実は朝と夜詩編23編と121編を暗記していたんですけども、それをこう口ずつ寂しながら手術室に入ったということであります。そしてもう目が覚めたら手術が終わってですね、集中治療室にいたということですね。まあ幸せな人だなと思いますね。手術した病院は天国までの100マイル、今おっしゃった安尾という青年がですね、お母さんを運んだ浅田次郎という人の作品ですね。浅田次郎というのはいろんな本を書いてますけども、この人の脚本です。このようにずっと詩編23編を見てみますと、やはり詩編23編を次のようにまとめることができるのではないかと思います。それは新約聖書の339ページ、コリント2、12章9節10節新約聖書339ページ、コリント2、12章の9節10節です。じゃあ読んでみましょう。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中にでこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私たちのうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえに私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私たちは弱い時こそ強いからです。冒頭に話しましたように、今後の地名教会を考えますと、 いろんな困難な状況が想定されます。でもそのような状況になっても決して教会から離れないでほしいと願っています。地上の教会はイエス・キリストが来臨するまで決して消え去ることはありません。なぜならば地上の教会は永遠の住処の前味わいだからです。お祈りいたします。恵み深い慈しむ神様、今朝は詩編23編から、私たちがどんな状況にあっても決してあなたから離れないことを学びました。弱い時こそ強いと語られたイエス・キリストの言葉をどうか私たちは信じ、そして歩むことができますように、これからの使命教会の歩む道を守り支えてください。主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。